はい、おはようございます。チムシマトントンデジムシの声。前回の放送から、前回の放送じゃない、さっき喋った、これの前編から、丸24時間が経ちまして、ちょうど昨日の今頃、撮ってたなっていう時間です。その間に、お酒を飲み、ラーメンを食い、気分悪くなるぐらい腹いっぱいで、本日はやや起きるのも遅く、という怠惰な生活を、まあ、ある意味休みといえば休みっぽい、生活をしておりました。で、アップするって言ってもうたな、ということで、昨日に引き続き、無ネタで、ネタなしで、もう、ブチって押す。なんか準備しようとして、なんかちょっとネットとか見て、やってたら、逆に無駄になんか時間が過ぎ去ってしまいまして、違うなと、これは。これはまずいなということで、また、パチッと押して、撮りながら考えようと。すいません、あくび失礼します。まあそんなところです。で、昨日は、硬派の話を撮ったんですよね。その、6月のことを話しようと思って、あれ、硬派の前もう一個なんか喋ったんだよな、忘れた。あれね、トレイルルアー、バスフェスタの話をしていて、っていう感じでしたよね。で、ちょっと、まだ、ゲップが、お酒の匂いが。いや、多分出ないと思うんだけど、お酒じゃないな、今、胃液の、あれかな。でも僕、お酒飲むのは好きは好きなんですけど、普段、そんな飲まないんですよね。普段飲まないというか、飲まない。生活的には飲まない。だからその月2回ぐらいで、まあ、たまにその、奥さんが休みの日に、僕も夜、もう仕事せずに家にいて、ちょっと飲むことがあるぐらいで、お酒飲むとね、お尻痛くなるし、すぐ眠くなるから、家で晩酌とかないんですけど、ついつい、なんか、お酒飲んでる時だけ、今だとインスタグラムか、とか、アップしがちなので、なんか、お酒飲み、お酒好きな人みたいな印象があって、今までお土産でお酒とかもらったりしてるんですけど、確かに外に出ていきゃそりゃパーッと飲んで、未だにまあまあ飲むんですけど、次の日だるいのが嫌ですね。もう今は復活してますけど、まあそんな状態です。で、そうですね。6月、ルアーの話と、大会の話した時点で、昨日の時点でもう喋ることがないじゃないかということを、言ってたんですが、本当にないんですが、まあ大会以外の釣りも行かなあかんみたいなことはポロポロ言ってて、で、本当、なんかね、 今年、去年からね、1話出なくなったから、もう少し釣りいけるかと思ったら、そういう締め切りというか、プレッシャーの締め切りですね、締め切りのある仕事が結構あるので、どうしても釣りが、を犠牲にしがちになってしまいまして、で、6月は結局ね、大会以外だと自由に行ったのは1回。5月が、ちょっと手帳がね、月ごとで分けて5月の手帳が閉まっちゃってるから、あれだけど、5月は、りょうにんくんと、りょうにんくんの取材の下見一緒に行こうということで、ダムに行ったり、サポーターマンの福島さんの、プラン付き合って霞ヶ浦にボート出たりしてたんですけど、まあ、霞の釣りは、とんでもなく荒れてろくな釣りにならなかったんですけど、まあ今年ある時まで、九州も行ってて、九州が5月の末だったんですよね。でまあたくさん釣りしてはいたんですけど、なんか今年釣り、まあそれまではだいぶやばかったんで、4月とかも本出荷できるまではもう行かないと思って我慢してたから、で気づいたというか、本当にさ、今年は結構ひどいというか、凄まじく辛かったですけど、それで、ポロポロっとは釣り行けてたけど、それで気づいたことが、一人で釣りしてなかったなと思って、一人で釣りしてるのは大会行って船出すときで、大会はすぐ終わっちゃうから、びっちり一人で釣りするっていうのがなくて、で、まあまあ、人と一緒に乗ると、まあ、操船してなかったですね、長い間。自分が船を動かして場所を選んで釣りするっていうのがすごい少なかったんで、相談はするんですけど、一緒に乗ってても。気づいてなくて、まあ、忙しいから、なんとかもう誘ってもらったり、隙ができた時に行ってたけど、なんか今年ふわ、な、こうガツッとこう来てないし、まあいい釣りがそんなできてなかったんで、そう思ってて気づいたら、その前に、自分が舵を取ってないんだと思って。やっぱ、ね、舵を取らないと、なんて言うんだろう、のと、後ろに乗るのと前に乗るのとでは違いますね、やっぱり。すごい違うかった。で、まあ、まあ、それでも釣りは釣りだし、あれなんですけど、釣りといえば、僕はいつもノートを取るようにはしているんですが、なんか微妙に、そうですね、なんかもっといっぱい書くことがあれば、このノート、瞳開き以外に紙を追加するんですけど、まあ、いかに魚が釣れていないか、もしくは、がよくわかるんですけど、だいたいこうノート、左のページが時間軸で、どう動いたか書いてて、右にそれの補足、大会だと右に大会結果を書いて、で、それ以外の隙間のところにこと、まあ、できるだけ細かくなんかいろいろ思い出せるように出来事を書いてあるんですけど、今年の、なんか、今年のあるタイミングで、ふと、りょうにんくんと言ってたのが、豊房ダムでいいのかなっていうところに、行っ ってたんですけど、昔は行ったことあったんだけど、トップで。なんか、車上荒らしがすごい増えたりとか、なんかして、あと、どこで降ろしていいかが分かんなくなって、行ってなかったんですよね、多分。7、8年行ってなかったと思うんですけど。で、まあ、オープンになったからっていうことで行ったら、何も覚えてないですね。見事に。怖いぐらい。あと、出る場所が違うから、思い出せないっていうのもあるのかもしれないけど。で、まあまあ、その間に釣りが豹変してるので、こんなん、あの、その地形をうんぬんかんぬんとか、昔は考えずに釣りしてたので、で、豊草ダムに行ったら、あの、地図くれるんですよね。持って帰っていい地図があって、コピーしてあって、で、まあ、禁止エリアとか、ここが岩盤ですよとか、書いてあるんです。あと営業時間とか書いてあるんですけど、でね、そのコピーを、家持って帰ってきて、さらにちっちゃくコピーして、何パーセントか忘れましたけど、で、ノートに貼って、で、その日どう回ったかっていうのを、その、一番最初ここ、二番目ここ、三番目ここ、で、四番目ここ、みたいな。で、七番目まで行って終了とか、そういうのを、なんとなくふと、前も地図をね、なんか導入しようとしたけど、なんか、その時の地図がでかくて、地図に書き込んでいくっていうスタイルをやろうとしたんですけど、できな、なんか、続かなかったです。ね。なんか H1 の、フィールド5箇所の白い地図を自分で作ったんですけど、なんか、意外と何も残さずに、あの、A3 ぐらいのサイズになって、全面が。やっぱね、なんか、たくさん書けるようにそのサイズにしたんですけど、情報を残さずに終わってしまいましたね。で、逆に、だから、ちっちゃく、その、ちゃんとこう、湖全体を頭に入れて、今自分がどこやってるかの方が大事じゃないかなと思うようになって、それで、その地図の全体図を、がある中の、その日どこやったかっていうのをやってみたら面白くて、でその次霞ヶ浦行った時は地図がないんで、まあその時はその周辺を、ちょっと荒れて香港の方行けなかったんで川回りだけだったので、その辺の川を自分で書いて、でまあやっぱ動いたとか、あのどう動いたかとかを記してたんですけど、まあこの形は意外と残しやすいですね、その情報を。うん。まあ、すごい決まりがあるようでないノートなんですけど、唯一決まりがあるのは左に 4時から19時まで 2行ずつ開けて、あの1時間おきの時間が書いてあって、で、まあ何かがあったら、あの9時50分、どこどこでバイト、10時半、あの、一匹目釣れたみたいなのを書くんですけど、まあ、あと何時から風が吹いたとか、場所移動したらできるだけそっちにも書くようにしてるんですけど、地図はだいたい後から貼ることが多いんで、その、整理の時に貼ることが多いんですけど、本当は行く前に貼っといた方がいいんだろうなと今喋りながら思いましたけど、そういうことを最近していて、相変わらずノート、あの船の上でノートは続けているんですけど、一応船の、ノートは、船中模索というタイトルで、必ず、リングノート。国用のリングノートかな、これ。国用じゃないのかな、これ。あ、国用だ。国用のリングノートの、だいたい40枚綴りとかで、必ず大事なのは B っていうか、あの、ノートの線、幅なんですけど、B だと、あの、4時から19時までが収まるんです。 夜釣りとかしないから、多分今でかなり早く明るくなるから4時に出ても釣りにはなるギリギリだと思うんですけど、まあまあ、 自分らで下ろしに行ったら3時45分とかに着いて準備し始めて4時過ぎぐらいにやるともう目いっぱい釣りができて、でまあ9時、あ、じゃあ19時だから7時ぐらいまで明るいから、それでノートがフルに使えるんですよね。その A の幅だと多分19時まで書けないので、B 幅の方が僕には合ってると。文字もミミズ文字と呼ばれてますけど、ミミズ文字が細かくバーって書いてる方が好きなので、そんな感じでやってますね。あんまり釣り行けなくなったからノートの更新は減りましたけど、久々に一冊また終わって、前回の釣りからは新しいノートに変わりまして、まあちょうどだから今日があれで1日で、昨日一昨日久々に一人で川で釣りしたっていう話したと思うんですけど、まあそれはその珍しくね、その日は一人だったからちょっと早めに帰ってきたので、早め1時間ぐらい早く日が落ちる前に釣りを終わらせたので、ちょっと心配がね、やっぱなんかど、言ったよな、前回言ったよかな、バッテリー切れたりとか、もう最後本当にフラフラなって帰ると一人だから一人迷惑かけると嫌だから、それ上げ下ろししやすいとかそんなんだったらいいんですけど、まあちょっと疲れが出たら嫌だなと思って、一時まああとは全然釣れ、雪がうんこみたいに悪かったので、1時間ぐらい前、思ってたより1時間ぐらい早く上がって明るいうちに片付けて帰ったんですけど、そのせいか、まあ帰ってきて寝て起きてノートを触り直して、まあめったにできないんですけど、その日のうちに メモを増やしてホッとしたんですけど、地図も書いて、でなんかすれ違った人がね、いろいろな情報をくれたので、その人らのキーワードとかも残したりして、そのありがたかったのは、だから川筋が2つあって、1個目の川筋がバイトがあったけどしょぼかったから、もう一個の方がいいのかなと思ってもう一個の方に移動したら、同じような感じで動いてあって、エンジンの人らでしたけど、で最初の方の川で喋って、で次の方の支流でもう一回会った時に喋ったら、支流が僕がバイト取れなかったんですよ。たらその人もちょっとこっちはやばいと、元の川に戻りますみたいなこと言ってて、それで僕ももう U ターンする決心がついたんですけど、その人らがいなかったらとりあえずのそのとこまでは全部打たざるを得ないというか、ものすごいそこは迷うというか判断できなくて、まあ結果的にはヘラのおっちゃんに話聞いても釣れてないし、その人らも、こっちの川は反応が何もないと、まあ、魚はいるらしいけど、スイッチが入んないと、餌もいないっていうことで、そういう情報交換をもとに、その人らはバーってエンジンでどっか行っちゃったけど、別の川に移りはったけど、まあ僕はたらたらエレキでその来た道を戻って、まあ、それでもうだいぶやっぱそっから上多分やってたら1時間ぐらい食ってたんで、まあそういう情報交換助かりましたね。でもそういう、あとそう、水温がすげえ高いみたいなこと言ってて、まあ魚探つけてないから水温手で測らないといけないんで、水温計で。で、まあ、その、ことをメモと、その おしゃべりのおかげで水温また測る気持ちになれて、とかでメモしたんですけど、それを喋ってる時も水温の話になったから測って、水温ノートに書いたら、うわノート取ってる、このノートを取っ ホテルっつってすごいびっくりされましたけど、そうですよね。釣りしてて僕も言っても別にそんな熱心に取れないですから、あのそうやって喋って落ち着いた状態だから、まあ一応残しただけで、できるだけこう移動の時にパッて取ってちょこちょこって書くだけなんですけど、まあその一人釣りがあって、まあいい日に、いい日じゃなかったのかな、その人らはまあポロポロ釣ってあったけど、釣ってる場所が沖だったので、ブレイクとかだったので岸際にすげえ魚がいないのか、なんか反応薄で、まあほとんどイジリのバグで朝一ちっちゃいの釣った以降は、いろんなサクリの釣りでトップ以外投げても、まあ反応するけどちっちゃかったりして、何もつかめないまま終わるっていう。ただまあ、水が、雨が降ってなかったから、雨が降ってないと川、流れのあんまない川ってこんな水よどむんだっていうことと、支流と本流だと、本流の方が、そういう水が悪い状態でも、水が動いてる量が多いんで、まだ生きてるのかな、その特徴というか、なんか大きく見るときに、どっちを選ぶかのそのあれ基準というか、そういうのを考えるきっかけになった気が、がちょっとできたかなっていう。次回からそういうとこ、そういう釣りするときにね、利根川でも利根川やるのか、ちょっと今日はまずい、水が悪いなって言って支流に入んのかは、まあその水の良し悪しとかも含めて考えていくべきなのかなっていう気がしましたね。まあそんなんで釣り、次回の釣りは知り合いに誘っていただいて、茨城に行くことが決まっているんですけど、ガイド船ですね。茨城のスモールの釣りはもう全然違うんで、まあ、ある意味レジャーの釣りと捉えて、まあ、魚に合わせた道具とかで、できるだけ魚を触って帰ってこようかなと思ってますけど、その後釣り大会がちょっと来るので、大会絡みの釣りになって、また7月の中旬以降までは自由な釣りができないかなみたいなところです。それ以外なんかあるかな。本当に、水上道具の話以外ないもんね。最近の流行りは、そういえば、プロブルーの話ってしてるのかな？やっぱ相変わらず自分の流行りでルアーの色を塗ってるんですけど、まあ、プロブルーというワームの色にハマって、まあこういうのはだからエジオの方が始まったらやろうと思って、その考えてるやつなんですけど、冴えないけど釣れる色、作る側が一番怖いパターンで、今回も、南柏で塗った色で、全然お客さんが反応してくれなかったのがプロブルーカラーシリーズなんですけど、もう釣れる以外、釣れるし、もうキャスト数がもうめちゃくちゃ多いイメージしかなく、僕はその色を自分のために塗ったんですけど、その、まだあるんじゃないかな。南柏に納品した中に、海馬75と、小さい海馬75とフリーで、もやーっとした色を塗ったんですけど、何が助かるかというと、白っぽく、白よりの中間色で、 あのぼやっと全体がぼやけた色で仕上がってて、まあ要は非常に嫌われにくい色なんですよね。まあプラグとワームトップは水面なんで、まあワームとはまたちょっと違う点があるんですけど、例えばワームの釣りをまあ混ぜてやってるときに気づいたことで、あの反応がねちょこちょこあるところでそういう実験をするんですけど、パパパパって色変えるんですよ、同じルアーで釣れたときに。やっぱ釣れる色と釣れない色が結構あって、その中で安定感のある色っていうのが何色かあるんですよね。でそれは爆発的な破壊力があるというよりは、どちらかというと嫌われないとか、あと見えにくいから、なんか一生懸命見てるのかなっていう気がするような、そんな感じの印象なんですけど、でまあ知り合いがたまたま家来た時にそういう色塗ってって言われたのが、この色あの突破には一番支持されないだろうねって言われて、ところそれがもう見事にイベントの時にあの感じ分かったんですけど、でまあメーカーってじゃあつってその気に入られるだけの色をお客さんが叩きに、一番難しいんですね、気に入らなかったら投げないからっていうのはあるんですけど、でも釣り道具として作ってるから、なんかこういうものもあるんだよっていう提案というか、あの発信もしていかないといけないと思っていて、でまあプロシリーズって言ってるんだけど、その パールで同じ色のパールで、柔らかい変化の色をくるむ色なんですけど、僕の中でもそういうシリーズを作って塗ってるんですけど、まあ、プロシリーズを、まあ、また2段階ぐらいの変化のさせ方も見えてきたので、まあ、そうすると少しまた今までにない見た目になるから、ちょっと今だとなんかやっぱ弱い、まあ弱くしてあるんだけど、色の質は。ものとしても弱いから、やっぱそういう、まあ、弱い中にすごい微妙な色がたくさん出るような仕掛けをしてて、僕はその、まあ予備校生で絵を描いたりとかしてる時から、その、色のことを考える方が好きだったみたいで、その受験生の時も。で、まあそれがプラスにもマイナスにもなるんですけど、形が弱いとかって言われたことがあって、そういうところを鍛えて、整うんですけど、そういう意味では、あの、その、なんて言うんだろうな、ルアーとして強く、アピールするためにその色の差なりなんか変化をしっかり出すっていうのと、逆でそのすごく微妙な色使いをしてあのまとめるっていうのは多分好きなんですよね、もともと僕は割と そういうのも好きなそのやり方というか、だから多分プロブルー使ってても気に入ってるし、で色ができた時にその微妙な差が自分の中でやっぱりツボに入るというか、まあそういうのが性格的に あってこういう色を塗るんですけど、そう、その微妙なね、柔らかい色の出方が気に入ってるんですけど、まあそういうのはだから釣り道具としては 一つ持っておくと、水が濁ってようがある程度、濁ってるって言ってもね、牛久沼だ、霞水系だっていうのは、粉っぽいものがある程度あるけど、まあ、雨降った後みたいな、コーヒー牛乳みたいな、濁りの量ではないので、粉っぽさが、普段は。まあ、浮遊物多いなと思いますけど、予想から、そういう水系に行くと。でも、ある程度そのパール系というかぼんやりとしたシャットっぽい色でも見える水の色だなっていう思いがあって、で、あとはダムも水がある程度亀山とかみたいな房総のある程度水の色があるダムから津久井相模みたいなちょっと透明度が 青っぽくなるというかあるダムにかけてもそういうボディの中の変化が柔らかい色はすごく使い勝手がいいので、まあ、そういうのもあって、一つ持っておくとそういう色と、例えばもうザリガニみたいな色とか、ブラックバックチャートとか、なんか、きつめの色。当たりが強かったりとか、明らかに他と色が違うみたいな。黒系とか。その、組み合わせのベースとして、まあ言うたら、ナチュラルカラーって言われる、魚にもした色、ワカサギだ、オイカワだ、ウグイだ、ハスだ、なんつうんだっけな、横の。最近一番気になってる色でね。ウグイじゃないんだよな。なんだっけ。あ、カワムツみたいな。まあ、モツゴか。モツゴみたいな。横にビュッて線が一本だけ入ってるみたいな。ああいう地味なウェイトフィッシュカラーを一個入れといて、そっからなんかより明るい。まあ、蛍光色ってのは僕の中でより明るい色みたいな。色のでより暗いって言って黒系の色とか、まあその色の当たりが強い色とかっていうの、ちょっとこうパッショナブルな情熱的な部分がある色との組み合わせで、あ、なんかちょっと足りないかなと思ったらそういうのを刺していくみたいなのが僕は普段の釣りの基準なので、割と最初は中感的な色からスタートするんですよ。そういうぼやっと。で、そういう意味でこのプロシリーズは持っときゃ便利、外しの少ない色一個持っといて、そっから次の気に入ったら次のに同じ、僕が気に入ったルアーは同じルアーで色違いを持って欲しい人間なんですけど、まあ、組み合わせがすごくしやすいっていうベースになる色で、まあ、ちょっとまあ、押していこうかなと、おすすめしていこうなと思っている色ですね。うん、まあ、今までね、強い目とかが多かった人間だからあれなんですけど、いろいろ勉強しながら、今流行りもあってね、今のなんか今はその地味なで中心になってくる色を少し、研究中みたいな。で、まあそういうのがあるから他の色をちょっと派手しい色とかも入れていきやすい、ラインナップに入れていきやすいって思ってますね。うん、そう、まあ、あんまいっぱい喋ると、じゃあそのそうじゃない色を使えないのかってなると難しいんですけど、好き嫌いとかハマるハマらないでいくと、難しいな。だからラメとかもちょっと昔より使い方が変わりましたかね。ラメ もう色のあるラメを色として使う使い方と、要は赤って色がちょっと出にくいので、それを補充するために赤の上に赤ラメ乗せるみたいなので、色出しやすくなるっていうその方法を取ったりすることがあるんですけど、それと別でダズラーとかって呼んでるそのクリアっぽいラメがあるんですよね。クリアの紫とかクリアのなんか虹色みたいになるやつとかで、ダズラーは割と部分的じゃなくて、そういう、あとミストラメって僕は勝手に呼んでるの、霧みたいなね、その要はクリアベースの、ラメは僕の中では、ちょっと待ってくださいね、あ、やばい、使い方としてそうやって部分的に使うよりは、全体を覆う感じで使うことが多くて、これってちょっと派手なんだけど、後々考えるとまあまあよく釣れてて、クアメスで言うと、あれなんだっけ、赤虫ホットタイガーとかに、最後にダズラを全乗せしてるんですけど、そうするとその要は表面的にキラキラキラって光る色が、光らな、だからすごい不思議なんですよね。使ってて、未だにダズラーはよくわからないところがあって、なんか角度で色が変わっちゃうんで、でもその、くるむっていうのがキーワードとしてちょっと僕今、多分気に入ってて、前はとにかく差を出す。で、差を出す色も割と今も続けてやってるんですけど、そこに、それ以外で、要は、クルム系カラーっていう。で、要は、表面の、その、覆うものを、今までだと、パールでも、背中はこのパール、お腹はこのパール、横は塗らないとか、なんか、細かく分けて、色、今でもそういうことやるのはやるんですけど、そうじゃなくて、色分けしといて、上から少しクルムっていう。ぼやけますよね、なんつうか。まあ、そういう技もやってて、ラパールでくるむのをやり始めたときに、あ、もしかしてミスト系とかダズラーも、近いのかなと思って。要は、下の色が出るんだけど、パッてこう反射する色は、どの角度になって、どの下の色に対しても、ちょっと、そのダズラーの同じ色が光るんで、そういう意味では、ちょっと強いですけどね。そのパールでくるむのはぼやっと光るのに対して、ダズラーでくるむやつは、もうちょっとチカチカ、全体がチカチカ光ってると思うんですけど、ただやっぱ全体なんですよね、ぼやっと。そういう意味では、強めのくるみ系カラーとして、共通点があんのかなと思いながら、最近、そのダズラーっつうの前からやってたんだけど、でやってる時もどっか心の中で、これで覆っちゃうと、そのせっかく塗った色が、なんか、一色単になんないかなっていう不安があったんですけど、そこまで色としては出ないから、 まあ、ちょうどいいかなと。その反射しなきゃそこは色がダズラーの色は出ないから、まあ今までは分かってなくてやってたけど、そのプロブルー系の色気になってやり始めて、くるむことに意識をしてからは、そのダズラーもあえてくるみ系の一種として少しこう最後に同じものでくるんで統一感を出すっていうことで考えて、あのやるようになりました。前回のあの放送の最後に、そういえば言おうと思ってて、時間が結構あの気づいたら言ってたんで、早めに挨拶して終わらしちゃったんで言えなかったんですけど、今回はないと思ってたからそのまましれっと終わろうと思ってたんですけど、前回、昨日は、2回、今日は今喋りながらトイレに行ってすいません。割と喋るのに集中してたから、なんかそれに、ああまたお腹がとかっていうのも嫌で、バレるだろうけどしれっと途切れさせないでやろうと思ってなんかやったんですけど、今日はちょっとお腹の調子が悪かったので、あと10分ぐらい持つかと思ったけど持ちませんでした。さすがに、まあ前回今回と1回の放送でも3回もトイレ行ったら、謝っといた方がいいなと思って、大変申し訳ありません。ちょっとあのこの時期苦手なんですよ。あの暑いから、T シャツだけで寝たりして、で大体朝お腹痛くなるとか、まああとはね、昨日お酒飲んだんで大体下痢になるんですけど、お酒もあれだし、あと食べ過ぎで下痢になるんですけど、まあまあその色の話ですよね。そう、そのダズラも、は、実はそのプロシリーズと近いものが自分の中にはあるっていう、そのラメで、そうじゃない色のラメはとかも、そうラメはね、僕の中でちょっと今少し使い方を丁寧にしていこうと思ってる部分があって、ワームやってるとね、ラメがあるのとないのとで結構なんか魚がね好き嫌い出してくるんですよ。あとフラッシングの強い弱いで、でこれに関しては多分すごくウェイトフィッシュライクなワームで、なんか不自然な部分より不自然なものを排除していった方が釣れやすい感じが、あのマイナス要素が少ない方が釣りやすいっていうのの元にというか、まあそういうワーム自体がそうなんですよね。そのあんまりあのルアー的なあの目立ったりとかして興味を持たせるワームじゃなくて、本当に食べ物みたいなアピールで誘うからラメが合わないんだと思う。ラメの方がちょっと当たり外れが出やすいんですけど、まあそれだけ信じてプラグにもそれを影響させるのはそれだけはではないなと思ってるんですよ。そのルアー自体がこう不自然だからだったり、やっぱナチュラルなものがあの全然届かないなっていう、あのそういう同じものを使っても場所によってはそういうのには全然反応しないけど、ブルブルブルとかカチャカチャカチャとかクランクベイトだノイジーだみたいなのでなんかふわーってこう魚がこう吸い寄せられてくるみたいな、なんか 目の前、いる目の前にシュッてこう生き物っぽいのをシュッシュッてやっても、もう全然反応しないみたいなのとか、あるから、ルアーはルアーとしての、逆に強さをさらにもう一段階超えて強くすることで、魚を誘ったりすることができるのかなって思ってるんですけど、で、だからまあワームと完全に自分の中で一緒だとは思ってないんですけど、まあ、ルアーの中にそういうワームから学んだ、その、色の考えなり、馴染ませなり、型なり、ラメっていうのは、思ったより強く光出んだなとか、逆にだから、ルアーには合ってんのかもしんないなとか、特にトップはちょっと水面付近なんで水が荒れてるから、クランクとかミノーとかに入れるよりは、目立たないんですよね。多分そういうのが。だから僕みたいにちょっと強い目強い目で色塗ってきててもそれなりにはその色は届くと。で、とかでそのやんわりとしたものからちょっと強い目のアピールまでなんかどう届くのかなとかっつうのを割と最近は興味を持ちながら、はい、色を塗ってますね。なんか、もうずっとこの聞いてもらってる人にはね、知ってもらってると思うんですけども、もうすごい色で差で出るから、僕の場合は釣りしてても。それはだから、ビルダーだから、僕は使いたい色塗ってて、で、全部自分の使う分取るんですよ。だから、気になってるルアー、その時の流行りとかでバーって、今だといじりが多いですけど、いじりをずーっと使っていく中で、カラーローテーションするんですよ、どんどんどんどん。で、ああ、こういう時こういうのが反応出やすいんだなとかっていうのを割と勉強できるし、あと、まあ、塚本さんとかのクランクベイトも今は買えるから全部色買って、やることで、その、勉強してるんですけど、まあ、クランクとトップは近い分もあるし、潜ってってね、魚の目線より下になるとか、近くを通るっていう意味では、トップとはまた違うところがあるんで、完全に一緒かどうかは意識しとかないといけないなっていうのは僕は思ってはいるんですけど、そこは、トップの色と他の色、共通点と違う点っていうのを常に、意識すべき点だとは僕は思ってるんですけど。でもまあまあ、そんな研究をもうずっとやってて、今は本当にプロシリーズからのダズラーの考えだったり、蛍光色の考えだったり、なんかね、ちょっと前にバサーの、私で色の話があって、蛍光色見えない見える、問題がなんか世でわーって出たんですけど、紫外線が、をキャッチすることはできるだ、できないだ、みたいな。人間は紫外線見えないけど、魚が見えるとか。で、あれ、一応言っとくと、それ以前に、蛍光色って、僕らがチャートとか、蛍光のオレンジとか使ったりするし、みんな見てると思うんですけど、あれは、紫外線が見えようが見えま、僕らだと紫外線見えないんで。だけど、黄色と蛍光色の差は、違いがわかるわけで。あれは、紫外線が見えない生き物にも、その紫外線を可視状態にする、っていう材料が使われてるから、あれ、蛍光色のその色と、紫外線が見える見えないの話は別で。紫外線がもし見えないでも蛍光色使うとその紫外線をの分も色を発揮することができるからあれ1段階2段階強く見えるんですよね。だから紫外線が魚が見えようが見えまいが蛍光色っていうのは普通の色と違ってその紫外線をもう1段階こう有効活用できるというかより明るく強く色発色できてるできる塗料だと思って僕は使ってるんで、まあまあ、そういうのも含めて蛍光色も使うときと使わないときを分けたりして、まあ全然明確な答えっていうのは、こういうときにこういうの効くなみたいな、ちょっとしか持ってないですけど、ぼんやりと少しずつ貯めていって、 だけど、なんか、考えとしては、ずっと、そういうの、先のね、船のノートじゃないですけど、ずっと貯めていってて、まあ、ちなみに、チムシノートっていうネタ帳はもう今の、ナンバー37なんですけど、まあ、そういうところにも、ルアーの設計から、作りもしない、売れそうもないワームのネタとか、全然作りもしないのに T シャツのネタとか、お金のこととか全部書いてあるノートがあるんですけど、まあそういうのをコツコツコツコツやって、少しずつそれが形になったり結果として出ることに喜びを未だに感じている次第です。今日も気づけばトイレ以降また喋っちゃって、いい時間になってきましたので、今回はこういうところで終わろうと思います。また、次回、2週間後の水曜目標なんで、まあもう10日後ぐらいですね、アップしようと思いますので、聞いてくださった、そちら、また次回お会いしましょうということで、今回も聞いてくださってありがとうございました。それでは、また、まあ何かあったらお便りもください。というわけで、ありがとうございました。